さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。はい、皆さんこんにちは、今日はちょっと久々に2人の会となります。あ、そんなこともないか、
はい、そうだね、久しぶりだね。はい、
はいはい。で、今回のトピックは最近私たちが気になっている泥について話していきたいと思います。はい、激アツな泥。
泥ですよ、あの泥です。マットですね、
はい、
マット、
はい、マットです、あの泥です。うん、まあ、泥といってもいろんな泥や、まあ、そこから派生して土とか、うん、その素材みたいなところをちょっと今日話していければと思います。うん、
うん、
そうそう。で、泥、まあ、土とかね、についてはここ 1,2 年とか、まあ、面白いね、うん、プロジェクトとか、まあ、その土中環境あたり土の建築とかいろいろなものが世界中でも行われて注目だったんだけど、だ、ね、泥っていうものも最近気になっていて、というのもあの恵比寿にあるあの公園が今、恵比寿ドロンコ山パークって言って、こう泥山を使ったプレイパークみたいな場所に変えていたんですよ。で、それをちょっと私も見に行ったところから、うん、その泥山の可能性とか泥とか土とかそういった素材の可能性みたいなところに興味を持ち始めたっていうようなきっかけでした。
うん、
で、このパークも結構面白くて、なんか恵比寿のガーデンプレイスってわかる？
わかるわかる。
ガーデンプレイスの横
のところにあるの、
うん、そうなの。それもすごい面白いなと思って、うん、まあ、その横が渋谷区立の恵比寿南地公園っていう結構古い昭和の30年ぐらいからあった公園で、去年の9月にリニューアルオープンして、うん、渋谷区で2つ目のパーク PFI の制度を使って、指定管理者に札幌不動産、札幌不動産はガーデンプレイスをやってる、そうそうそう、不動産会社で、うんうん、まあ、彼らが指定管理者に入って、で、広場の方をそのプレイパークをこれまでずっとやってた渋谷の遊び場を考える会っていうのを代表の入江陽子さんって、この方もすごい素敵な人なんだけど、うんうん、彼女たちが運営して、奥にあのドッグカフェみたいなものを併設で運営してるみたいな
場所、ね、うん、楽しそう、
うん、そうで、なんかまあ誘われて行ってみたんだけど、パッと見すごいシンプルに泥山が真ん中にあるだけで、
そもそも泥山って、うん、のイメージがわかんないんですけど、
そうだよね、はい、泥山
だってさ、でも、ね、泥って言ってもさ、うん、まあ、いわゆる土の一種、
う
ん、なんかこうネトネトしたやつなのか、
そうそうそうそう、そうそう、いいですね、いい視点があると思います。粘性がすごく大事で、
はいはい、
うん、まあ、それは遊びのパターンとかとも、のとも関係してくるんだけど、やっぱりサラサラのスラっていうよりかは畑土とか畑の土とか粘性が高い土の方が泥山には向いているらしくて、うん、それを使ってまあ作ってるんだけど、
うん、
結構そのだから泥山ってやっぱイメージするとなんか汚らしいし、なんかな、それで何ができるのっていう感じだと思うんだよね。で、パッと見確かに、うん、遊具があった公園に泥山が単純にパッとあるだけって結構なんか賛否両論最初はあったみたいなんだけど、
うん、
実際にその風景を見た時に、泥っていう、こうシンプルなマテリアルなんだけど、子供たちがそこで川を作ったり、粘性があるから結構形状を作れるから、構造物を作ったり、ね、形を作ったりとか、うん、大人も子供もこう無邪気にいろんな遊びをこう作っているっていうのを見て、すごくなんか可能性のある形だなと思ったんだよね、
うん、
で、前にもあの都市の遊び場ってプレイパークの話をしたけど、東京だと羽木とか結構大きなプレイパークがあって、でもそれをなんか都市の中で再現するってすごいやっぱどうしても難しいなって、うん、大きな面積がいたりとか、特別なちょっとこう形の遊具が必要だったりとか、うん、なんかあんまり再現性ないなってちょっと正直思っちゃってて、でもどうしたらああいう場所が作れるだろうって思ってた時に、こういう都市型の比較的狭い公園とか空き地の活用可能性として泥山ってちょっと面白いなと思って、うんうん、ちょっと今そこに通ったり話を聞いたり泥について調べたりしているっていうのがきっかけでした、うん、
なるほどね、
うん、
確かに泥に触れる機会って全然ないよね、子供にしても、都会に住んでたら特に、
そうそうそう、
なんか砂場とかもさ、昔あった公園とかにあった イメージがあったんだけど、今あんまり見ないし、うん、そもそも砂場みたいな、うん、こうサラサラっていうのじゃなくて、もう水が溜まったりとかべちょべちょになれたりみたいな、そういう場所ってことだよね。
うん、そうそうそうそう、
それは面白いなと思った、うん、なるほどね。
あとなんかそういう、うん、さっきの粘性の話だけど、じゃあどういう泥が向いてるのかっていうものを研究している、なんか武井仁さんっていう研究者の人もいて、
うん、
なんかあの河川プラント会社が河川流域の土壌からなんか砂利とか砂とかを採取した後に、うん、こういうメッシュでろ過した後に残る粘土みたいなものがすごい最適だってその人は言っていて、うん
はいはい、
それって通常商品価値のない腐葉土として捨てられるか、うん、もしくは元の土地に埋め戻されるみたいな、今全く価値のついてない土で、うん、そういうものを例えばあのローコストで分けてもらってとか活用して、そういう場所を作るっていう選択肢もあるよね、うん、みたいな話をしている人もいる、
うんうん、粘土と土ってどう違う？
粘土と土？
あ、違う、粘土と泥の、粘土と泥は同じと考えていいのかな。
粘土と泥はでも土の一種なんじゃない、うん、粘土は。でその粘性の違いとか、そのやっぱり土の中に含まれているさっき言った砂利とか砂の割合とかなんじゃないかなと、
ね、うん、泥も土の一種、泥と粘土は、うんうんうん、まあ定義によってはちょっと違うけど、まあ、似てるみたいな感じで。
そうだね、そうだね、
うん、なるほどね。
そう、なかなか素材の使い方とか素材をどこから取ってくるかとかも面白いので、それがその遊びの広がりに関係してくるっていうのも面白いなと思って、
うんうん、
ちょっと今いろいろ調べてます。
なるほどね、うん、あの泥で言うとその遊び場に使うのもそうだけど、うん、なんか食べたりとかする文化が世界中にあるらしくて、
うんうん、
それこそ今その話をしてくれた研究者の武井仁さんが、
うん、
あのこうメッシュでこう ろ過して最後に残った粘土がいいみたいな話があったけど、うんうん、なんか最近あの東京に行ったレストランでこう土を食べるのを、うんうん、あのまあ、テーマにやっている抜き手パっていうところがあるんだけど、うんうん、そこもなんかこういろいろろ過をしてきれいにこう、うん、
そう
だよね、こした後に残ったも、うん、どう見ても泥なんかどう見ても泥みたいな
のが使うんだみたいな感じ
で、そうそう、上にかかってたりとかして、うん、でもなんかその、 あの、まあ、泥というかそういったこうなんだろうな、そうだね、泥とか土とかを口に含む文化って世界中であるみたいで、
うん、
あのエディブルアース、食べ土食、まあ、土を食べるというか、うんうんうん、土食のミュージアムみたいなものをテーマにやっているオランダのアーティストのチームがいて、うん、ちょっと彼らのことを気になって最近私も調べてたんだけど、うんうんうん、まあ、そのヌキテパの料理が美味しかったっていうのもあるんだけどさ、うん、世界中でそんなにみんな土食べるのみたいな、そんなまあなんか主食としてボクボク食べるわけじゃないけど、まあ、なんかその泥とか粘土って言ってもその中にいろんなこう成分があるわけじゃない、こうカオリンとかベントナイトとか、うん、なんか石灰、まあ、チョークみたいなものが入ってたりとか、まあ、なんかいろんなこうあの成分があって、それぞれをこうリサーチしながら世界中でこうどういった文脈でそれがこう口に含められるのかとか、うん、どういうふうにこうなんだろうな、まあ、使われるとか、どういう効能があるのかとかが、
うん、
あのこう分かるミュージアムというか、うん、まあ、リサーチみたいなものをしていて、そう、それが結構私上がっていて食べてみたいなみたい、
ね、うん、
そう、その子供の泥山にしてもさ、結局口に入れる子っている、うん、いると思うんだよね、砂場とかもそうだと思うんだけど、うんうんうんうん、なんかそういう時にさ、なんか別に汚らしいものである必要はないというか、
うん、
なんかね、口に含んでもこう安心というか、
そ
う、ね、う
ん、それが面白いなと。それこそヌキテパのシェフもなんか昔は妊婦さんとか鉄分取るために土食べてたんだよとか言ってたから、
う
ん、
あ、まあ、
それが
ね
人体の影響に今検証するとダメかもしれないけど、実はそういう文化あったんだろうなと思って、うん、
なるほどね、うん、あとあの私好きなのが陶芸家さんがさ、いつもこう、うん、なんかいつもというかあの山に自分たちでこう土を掘ってそこから粘土を見つけてそこからこう焼き物を作るって人たちが、うん、あのそういうチームというかそういう会があるらしくて、
うんうんうん、
なんか彼らがこうどの土がいいかって調べるときにこうパッと口にこうやって
舐める、
土を入れて舐めたりとか食べたりとかして、うんうん、
はいはい、
そこで判断するみたいなのがすごい面白いなと思って、
どうわかるんだろう、
まあ、そうどうわかるか私もわかんないんだけど、うん、まあ、美味しいかとかそういう基準じゃ多分ないとは思うんだけどさ、うんうんうんうん、なんか多分そう科学的にあのこう判明してこういう成分があってだからこの土は使えるじゃなくて、なんか感覚として人間がこう分かるものみたいな、
う
ん
う
ん、
そうね、
長年の経験の中でこの土は使えるみたいな、そういう感覚取り戻したいなとかね、
うん、
思う
よ、ね、確かに確かに、うん、土を食べるで言うと、まあ、そのこそ土を触るみたいなものが、うん、なんか最近だとそのメンタルヘルスにいい影響を及ぼすみたいな研究もあるらしくて、うん、
はい、
なんかあのコロラド大学のチームがなんかそういう研究をしてるみたいな記事を見つけたんだけど、
うん、
まあ、要はその土壌に生息する細菌が人の体に対してそのアレルギーの炎症とか、
はいはい、
なんかメンタルヘルス障害を抑制する働きをしているみたいなのを発見したらしくて、その細菌を生かしてその抗ストレスワクチンをもしかしたら開発できるかもしれない、
うん、
みたいなところを研究しているらしい、なんかマイコバクテリウムベッカエっていう細菌らしいんだけど、
すごい名前
そうでもすごい面白いなと思って、確かにさ、うん、なんか最近の子供とかさ都市の子たちってすっごいアレルギーとか、うん、これができないみたいなのも多かったりとかするんだけど、うんうん、やっぱ昔はそういういろんな土に含まれる無数の細菌とか微生物と対峙していたから、 それへの免疫があるとか、うん、ストレスに、うん、あのそれが緩和されるっていうのもすごい面白いなと思って、
うんうん、
いろいろ効果があるんだな。
確かに、あの以前クリストフさんっていうね、うんうんうん、あの研究者の人に私たちがインタビューした時に2年前ぐらいだったかな、まさに砂場の話を、うん、微生物がたくさんいる砂場の話をしてたかなと覚えてるんだけど、うん、なんかその砂場にたくさんこう微生物がいて、それに子どもたちがこう日々こう触れることで強くなっていくというか、うん、今なんか無菌状態だからこそアレルギーだったりとかアトピーみたいなものが、うん、あの増えてしまっている中で、そういったこう微生物がの土壌としての土がたくさんある都市の環境みたいなものをどう今からデザインしていくかみたいなのが面白いトピックだよね。
うん、
なるほどね。そもそも砂場ってっていうのを、
あ、はい
はい、
なんかまあそこから派生して、そういえばなんか最近砂場見ないなとか思って、
うん、
なんで砂場なくなってったんだろうみたいな調べたのね。したらやっぱり圧倒的に減ってるみたいで、なんか2016年ちょっと古いデータなんだけど、国土交通省の統計では都市公園で砂場があるのが2016年度時点で 43,912 箇所ぐらいで、
うん、
ピークだったのが2010年度らしいんだけど、
うん、
7,600 箇所ぐらい減ってる。まだそれでも結構あるなと思ったんだけど、
うん、
減ってるらしいと。原因はなんか衛生面らしくて、犬とか猫とかがそこになんか糞とかおしっこするみたいなところで不衛生だから、うん、あのお母さんとかお父さんがそこで子供遊ばせたくないみたいな苦情が来て、どんどんなくなっていっていると。
なるほど、
うん、なるほどな。確かに網とか柵とかある砂場も多いし、
あ、そ
も
そもなるほどね、
うん、なんか新しく建て替えるときに砂場ってチョイスはもうないみたいな感じらしいの、今公園作りの業界の中で、
うん、
でなんかなんでそんなそもそも砂場って公園の中にできたんだろうみたいな調べてたら、
うん、
なんか19世紀頃のドイツで砂場誕生したらしいんだけど、
そうなんだ。
そうそうそう、1885年にボストンの貧民街にそれが渡って、うん、なんか砂場ができるとそういう不健康な生活を送ってたあの子供たちが一日で楽しく遊んでいるみたいなところで、
うん、
まあある意味ローコストでさ場所とそういった
楽しめるみたいな、ね、
そうそうそうみたいなので、うん、全米中に広まって、
うん、
日本だと1926年ぐらいになんか、うん、そのアメリカから渡ってきて、
うん、
戦後滑り台とブランコと砂場の設置が義務付けられたんだって。
すごいね、義務付けられ
て、そうそうそうそう、それが作られていって、
うんうん、
でも93年に都市公園法が変わって設置義務が外れてどんどん砂場がなくなっていったみたいな、
うん、砂場全然見ないもんね。
そもそも、うん、でもそもそも義務だったんだみたいな。
確かにそもそも義務だったんだっていうのが面白い、うんうん、 でも確かにローコストだよね、あの
ローコスト
ブランコとか作るように、うん、だって遊具とかさ、うん、1台数百万する世界だもんね。
そうそうそうそう、
でなんか安全性がとか、それで
いろんな遊びができるって確かにいいよなみたいな。
そうだよね、確かに、うん、なるほどね。なんか人を埋めたりとかさ、
うん、
あの半身浴人を埋めなんかこう半身浴みたいな感じにしたりとか、
うん、泥団子みたいなや
つとか、ね、そうそうそうそう、ちょっと水を含ませてとかね、うん、なんかいろんな遊びがあったのよ、
うん、
砂場で遊びたくなってきた、ね、砂場ね、
うん、
確かに 泥山公園は確かにあの作ってみたいね、私たち、うん、どっかに泥を持ってくるみたいなね、
うん、
確かに。はい、他はなんかトピックありますか？あの私は泥アフリカの話して、うん、しますか？
あ、しようしよう。
あのあれだよね、アクシスの今年、
うん、
今月の雑誌で、
うん、
さ、リジェネラティブアーキテクチャが、
うんうん、テーマだね。
テーマでゆかこに教えてもらって、うん、私も最近買って読んだんだけど、
うん、
まあ、その中でもね、あの泥の建築みたいな、うん、なんか結構大きく取り上げられていて、アナヘリンガーさんだよね、
うんうん、
ドイツの人かな。
そうだね、ドイツの建築家、うん、
で中国とかスイスとかバングラディシュとかいろんなところで、まあ、泥だけじゃなくて竹だったりとか、いわゆるこうローテクって言われるこう材料を使っていろんな建物を作っていて、うん、まあ、そのアクシスの記事ではあのアナ・ヘリンガーさんのアフリカでの取り組みについてあの、
うん、
記事があって、彼女テッドトークもしてて面白いなと思って見てたんだけど、うん、彼女が、どこだっけ、大学、ハーバードがどっかに泥を何とも持ち込んだみたいなエピソードで、うんうんうん、で持ち込んでもう学生も教授もみんな出てきて泥を固めて、なんかみんなで構造物を作ったりするんだけど、うん、面白いなって彼女がそのテッドトークで言ってたのが、みんな触るんだって、うん、なんかその塀みたいなのをみんなで作ったみたいな映像をテッドトークの中で見せてくれてたんだけど、なんか通りがかりの人がなもう何の気もなしにこうやって触って撫でていくとかなんかそのそんなに壁だったり構造物を触るみたいなことってあんまりないじゃない。それがなんか土でできてるってだけで、うん、なんでこんなに触るんだろうみたいなことを言ってて、うんうんうん、面白いなと思って見てました。
なんか本能的なものかもね、うん、それって結構
何かあるのかもしれないね、
うん、
でなんか結構その土の建築とか言うとさ、なんか西アフリカの、うん、まあ、マリとかがね、マリ共和国の土のモスト国とかがすごい有名らしいんだけど、うんうんうん、なんか結構世界中の建物の約 40% は今も土でできているらしいです、
うんうん、
すごくないと考えると、世界人口の半数ぐらいはいわゆるこう土でできた住居に住んでいるみたいなところで、うん、まあ、なんかいわゆるこう日干しレンガみたいな、こう、うんうんうん、泥だったりとかに、藁だったりとかを入れて、
うん、
こう型に入れてそれを日干しで固めてレンガにして、はいはいはい、それで作るみたいな、うん、まあ、アフリカはその木の文化圏でもなく石の文化圏でもなく、こういわゆる土の文化圏みたいなところが昔からあったみたいで、
はいはい
はい、そうアフリカにいた時も結構泥とか土の存在って面白いなと思って見てました、う
ん
う
ん
う
ん、結構ね強度もねちゃんとあって、しかもなんかそれこそローコスト短時間で作れるっていうのもいいよね。
そうだよね、うん、そうで、なんかあの去年のねプリツカー賞フランシス・ケレのお話、うん、ポッドキャストでも去年ちょっとしたんですけど、
うんうん、
なんかケレもさ土ってコミュニティで学校みたいなものを作って、うん、それで賞を取ってたけど、
うん、
なんかあのいいなと思ったのは、まあ、土作ったら、まあ、ローコストで簡単なんだけど、やっぱメンテナンスは必要なんだよね、
う
ん、
そうだね、う
ん
う
ん、特にさなんかこう台風というか雨がむっちゃモンスーンの時期とかさ、なんか雨がむっちゃ降る時期とかは、うん、崩れてきたりっていうのは絶対するから、うん、それをこう定期的にあのメンテナンスする技術みたいなのを、まあ、そこに住んでいる人たちが習いながら作るみたいなところがすごいいいなと思って、
うん、そうだね、
そうそう、なんか作って終わりというで全てがコントロールできて、その後のなんかこう、うん、メンテナンスとかも予想の範囲内である近代的な 建物とは違って、結構木材もそういうところもあるかなと思うんだけど、うん、定期的に人間が手を入れる必要があるみたいなところがすごいいいなと思って見てました。
まさにまさに、うん、私もそれこそそのアナ・ヘリンガーさんと派生して泥の建築で、そのヤスミン・ラリーさんっていうパキスタンの女性の建築家のプロジェクトとか見てて、その南部の、うん、パキスタンの南部のマクリっていう場所にゼロカーボンカルチャーセンターっていうのを彼女は作ってるんだけど、うん、
いいね、
そうそうそう、建築のプロセスの中で地域の人にどうやって建物を作り、その素材を扱いメンテナンスするかっていうのをトレインしながら作るみたいなのもとてもいいなと思ったし、うん、これもなんかその貧困層とかちょっと阻害されたような地域に住む人たちのためのコミュニティセンターとして作られてて、
うん、
その中では、まあ、いわゆる技能研修センターっぽい、
うん、
ところで現地の人がより質の高い生活を送るためのなんかワークショップとか、あの学びの場みたいなものを提供していると。でこれもなんか10週間で作ったらしくて、
う
ん、
すごいね、
それもすごいなと思ったし、
うん、
なんかやっぱあの今言ってたように、あの地元の素材を単純に使うっていうだけじゃなくて、地元の人材育成とか雇用を生む仕組みまで考えて建物や場所を作ってるっていうのがすごい素晴らしいなと思って、なんかこういうのが ね、もっとできていくと面白いなと思いました。うん、
うん、このゼロカーボンカルチャルセンターはぜひ行ってみたいなと、
行ってみたいよね、
うんうん、思った。パキスタンか、パキスタン南部ね、うん、
南部、
なんかその貧困層とか阻害された人々がの住む地域、
うん、
でローコストでみんなで作るみたいなので思い出したのが、
うん、
エジプトの建築家、
うん、
ハッサン・ファティ、
うん、
89年に亡くなっちゃった建築家だけど、彼もなんか地球上で最も安価な建築素材としての土に着目していて、まあ、高価な材料使わなくとも心地よくあの暮らせる貧者のための家みたいなもの、
うん、
彼はずっとテーマにしてて本にもなってるんだよね、うんうん、貧者のための建築、アーキテクチャー for the poor っていう本があるんだけど、まあ、古代エジプトとかあのエリアってこう昔から土の建築物って伝統的にあったけど、彼はまあそれをあの今の時代にもアップデートさせて、そうだね、ただこう貧困層が住んでいるエリアに家を建てるっていうだけというよりも、まあ、あくまでもこう心地よくみんなでこうサステイナブルに作っていくみたいなものがすごい面白いなと思っていて、うん、なんか鉄とかコンクリートみたいないわゆる近代的でいわゆるまあ高価な素材を使わずともできるみたいなところが、
でもさ、やっぱ誰でもできるみたいなのがやっぱ素材としての魅力でもあるかもね。
まあ、そうだね、そうだね、うん、なんかアフリカにいて思ったのはコンクリートが結構もう大人気というか、そうピシッてできるし、
うん、
でそういう雨とか降ってきて崩れる心配とかもないし、
うん、
まあ、かつてはその結構こうなんだろう、高所得者層のステータスシンボルみたいな感じで、うん、家をコンクリート像に建て替えるみたいなのがこうステータスシンボルみたいになってた時期もあったみたいで、今も街中歩いてたら結構コンクリートってすごいたくさんあるんだよね。だからなんかコンクリートから、土への回帰みたいなところ、
うんうん、
今の建築家がいろんな建築家推進してるらしくて、ナショナルジオグラフィックの記事ですごい好きなのがあるんだけど、
うん、
なんかアフリカの建築家がコンクリートじゃなくてマット、ドローを選ぶ理由みたいな記事があって、
うんうんうん、
それが結構そのアフリカの泥建築のこう系譜であったりとか、今のこうアダプテーションみたいなところが書かれてて面白
い
です、
うん、なるほど。
あとは最近ナイジェリアの人と知り合ったんだけど、
うん、
ナイジェリアの北部にこうチュバリっていう土の建築、
チュバリ
で、うん、TUBALI って土の建築技術があったらしくて、そのレンガがさ、なんかレンガっていうよりこういうなんか円筒状みたいな涙型みたいな不思議な形にこう並べて、その上になんか壁を張るみたいな、なんかあんまり文献がさ見つからなくて、
う
ん、
涙状
そう、なんかねこういうボテッてした形になってんだよね。レンガって普通四角いじゃん。
そうだよね、
そういう形じゃなくてなんかこう、
はいはい、なんか写真出てきた。
そうそう、
これを重ねていくみたいな感じなの。
そうそうそう、 これがどういう風に使われるのかとか、どういう素材で使われるのかとか全然わかんないから、ちょっといつか見に行ってみたいなと思ってます。
これ今でも使ってるってこと、
う
ん、そのエリ
アそう残ってるらしい。それがなんか現代の建築家にあってどういう風に使われてるのかとかあんまりわからない。
確かにこの形状の意味は何かって、この目が細くなっている意味は何かって気になる。
そうそうそう、全然コントロールしにくい、使いにくそうな素材だなと思って。
絶対意味あるよこれ
そうだよね。そうなので、そういう意味で、まあ、日本もさ、そういった泥とか土とかを使って、うん、いろんな
ね、やってきた歴史はたくさんある、ね、
うん、そうそう。だからさ、そのさっきもちょっと話してたけど、コンクリートとかスチールみたいな、こういわゆる現代的な素材、
うん、
とはからこうないがしろ、近代からないがしろにされてきた素材が木材であり、ね、土であり、うん、泥だったみたいなところで、うん、なんかそこをどうリバイバルさせていくのかっていうところが気になるところかなと思います。
そうだね、うんうん、ちょっと今年は注目していきましょう。
泥山作りますか呼んでください、はい、誰かはい、じゃあそんな感じで、
はい、
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。